ここ数年ですね、私、新入生のオリエンテーションの幽霊杯の時に、同じ話をしているんですけれども、学生の皆様ですね、毎年、年間で200回弱ですね、礼拝があるというお話を、毎年私ですね、しています。4年間いて、自主参加のものも含めて出席すれば、ここにいる間にですね、おそらく1000回近く、学生の皆さんはですね、礼拝、編入生の方であったりはもう少し減りますけれども、4年間フルでいた場合には1000回近く礼拝に参加なさることになります。それから学生の皆さんが学びを始める入学式も、学びを終える卒業式も、よく見るとですね、礼拝の形をしているわけですね。ここでの生活の中心には礼拝というものがあります。教会員の皆様もこのように毎週礼拝に参加なさって、それがですね、生活の一部、中心となっているんではないかと思います。今日はですね、この学校の中心、また生活の中心である礼拝ということについて、アブラハムを通してですね、考えていきたいなと思います。それではもう一度ですね、聖書朗読をしていただいた創世記12章の1節から3節というところを、皆様ご自身の聖書で読んでいただければと思います。聖書朗読は12章1節から4節までですが、今ですね、3節までちょっとお読みしたいと思います。よろしいですかね。はい。時に主はアブラムに言われた。これはアブラハムと同じですね。アブラムに言われた。あなたは国を出て親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大きくしよう。あなたは祝福のもといとなるであろう。あなたを祝福する者は私を祝福し、あなたを呪う者は呪う者を私は呪う。地のすべての輩はあなたによって祝福される。神様がアブラハムに声をかけられた場面ですね。使徒行伝を見るとですね、神様はこの前にもアブラハムに出会われているんですけれども、創世記の中で一番最初にアブラハムに神様が出会われる場面ですね。ここからですね、もう今までの人生とは全然違うことがスタートしたわけですね。75歳なんですね。75歳、厚生労働省的に言えばですね、後期高齢者なわけですね。その新しい生活がどのように始まったかというと、一節ですね。時に主はアブラムに言われた。で、アブラハムがその声を聞くと。75歳からのアブラハムの新しい生涯、始まりはですね、これ神様の言葉を聞くことから始まりました。別にですね、75年間生きてきて何か心境に変化があった。ちょうど区切りがいいからというわけでもなく、自分で決心をしたから、決意を固めたから、あるいはですね、元々の予定でそうなっていたからというわけではなく、ただですね、神様に呼びかけられるところから、彼の新しい生活が始まっていきました。高校を卒業したからでもなく、2年生になったからでもなく、就職をしたからでもないわけですね。神様に呼びかけられるというところから、新しい人生が始まっていく。そう考えるとですね、礼拝という場所は神の言葉を聞く場所、なので、礼拝することによって私たちは、新しい人生、新しい生き方を始めることができると言えるのではないかと思います。ちょっと続きも見ていきますが、この時、アブラハムが聞いた神様の言葉というのは、こういうものでした。さっき読んだところですが、あなたは国を出て、親族に分かれ、父の家を離れ、私が示す地に行きなさい。国を出なさい。親族から離れなさい。父の家を出なさい。国も親族も、家族ですね。父の家、またそこで育ってきた環境、これすべてですね、アブラハムが生きていくことの土台となっていた部分、前提となっていたこと。ここから、あなたは離れていきなさいと。神の言葉はアブラハムに命じます。自分の生活が、言ってみれば肉体的にも感情的にも根付いている、根ざしているところ、生まれ育ってきたところ、アブラハムにとっての日常ですね。もうこれが私にとって普通ですと。常識の世界です。というところから離れなさいと。神の言葉が命じられるわけですね。アブラハムがアブラハムとして認識されて尊敬される場所、そこを捨てていきなさいと。 ある人がですね、こういうことを言っています。ちょっとスライドで出したいと思いますが、神の言葉というものを私たちが考えるときに、それは、私たちの日常性の中から私たちを、ある意味で絶えず繰り返し引き離すものではないか。神の言葉というものは私たちの日常から私たちを絶えず繰り返し引き離すものであると。今私たちですね、ここに生きているわけですね。で、日常があって常識というものがあるんですが、で、その日常の中にですね、常識の中に私たち沈んでいきそうになることがあるわけですね。これが普通だから。他の人もしているから。別に当然でしょうと。そう沈んでいきそうになっていく私たちを神様の言葉はそこからですね、引き離していくんですね。引き剥がしていく。普通はこうだよねと。常識で考えるとこっちの方がいいよねと言って、現実に馴染んでいってしまう私たちを礼拝はですね、絶えず現実を超えたところに向かわせていきます。もちろん、一般常識ってのは大事ですね。自分にとって日常、普通のことってこれも大事なのは当然のことなんですけれども、でも私たちは同時に常識を超えたところに目を向けていく必要があります。で、これなんでかというとですね、これ N.T. ライトという新約聖書の学者さんなんですけれども、これはですね、王冠と火というタイトルの本からの言葉なんですが、悪魔の声を聞き分けがたいのは、それが多くの場合、常識という声として現れてくるからである。ですね、私、皆さんね、礼拝終わってから非常識な人間になりなさいって言ってるわけではないんですけれども、時にですね、多くの場合、悪魔の声は常識的な声として聞こえてくる、現れてくる場合があると。この本はですね、すごい余談になっちゃうかもしれませんが、イエス・キリストが十字架上で語られた7つの言葉というのは皆様聞いたことあると思うんですが、この本、王冠と火というタイトルのその本は、イエス・キリストに向かって投げつけられた7つの言葉というものを中心に、書いている本なんですね。その中で、投げかけられた言葉の一つを見て、この N.T. ライトという人が、これは悪魔の言葉であると。で、これはしかし常識の形をしていたと。そのように説明している場面なんですね。で、考えてみるとですね、確かにそういうことあるんですね。常識という声は、自分を傷つける人のことを憎んだとしてもそれ仕方ないでしょ、ということがあるわけですね。で、常識という声は、それ自分を守るためだったら、その程度の嘘だったら許されるよ、ということを言う場合があります。あるいは、人生で目指すべきところは人から認められることであると。多分常識は言うと思うんですね。で、私たちはですね、常識の中にいる限り、常識で物事を考えるようになります。それも当然だなと。それも普通だなと。みんなそういうふうに考えているなと。しかし、神様の言葉、それを聞く礼拝の時というのは、そういう常識から私たちをですね、日常的な思考から、私たちをこう引き離していくわけですね。引き剥がしていきます。自分を傷つける人を憎んだとしても仕方ないというふうに常識が言うときに、神の言葉は敵を愛しなさい、迫害する者のために祈りなさいということを言います。自分を守るためだったら時には嘘も許容されるべきであると。常識が言うときに、神の言葉は互いに嘘を言ってはならない。あなたは偽証してはいけないということを語りかけてくるわけですね。これある本で紹介されていた雑誌記事からの話なんですけれども、母親と高校生が対話をしています。で、クリスチャンの家なんですけれども、この子供はですね、中学校からずっと教会に行っていました。で、野球部に入りたかったんですけれども、野球部に入ると土曜日に試合があったり練習があったりするので、野球部に入ることを諦めました。っていう、子供がいるわけですね。一方、同じ教会には、また別の男の子たちがいました。同じ学年なんですね。で、この子たちは中学校2年生くらいから忙しくなってきたからという理由で、教会に来なくなりました。で、そして、その男の子と、また別の男の子2人は、同じ有名な A という高校を受験しました。ですね。 A という高校を受験して、その男の子たち、まあ、教会に来なくなってしまった男の子たち2人が合格しました。で、その男の子ですね、は、まあ、不合格だったわけですね。いろいろと、まあ、葛藤があり、逡巡していたようですけれども、ある日ですね、教会で、これ、今こういうことがあるのかわかんないですけれども、まあ、教会でですね、じゃあ、その子たちのことを、どこに進学することになりましたということを報告しましょうと。で、まあ、皆さんでお祝いしましょうということになったんですね。まあ、教会発表の時間などだったと思うんですが、そうするとですね、まあ、誰々君と誰々君は A という高校に合格しました。すごい有名な学校なわけですね。で、それを聞いた教会の全体から、すごいと。もう、さざ波のようにですね、その、すごいという声が教会中に響き渡っていったと。で、その後、ずっと教会に来続けていた、まあ、部活もですね、入らずに来続けていたその子について、誰々君は B という高校に入りました。これは A という高校ほどではないわけですね。B という高校に入りました。と、牧師さんが報告しました。でもですね、誰も何も言わないんです。シーンとしてしまう。で、そのことがあって、帰ってから男の子がですね、お母さんに言いました。お母さんと、教会っていうところは、この世の評価と違うものを持っているんじゃないのと。見えるものよりも見えないものを大事にするって言ってなかったの。それなのに、どうしてあんな評価があるの？どうしてあんなに反応に違いがあるの？お母さんに問いかけるわけですね。お母さんはですね、それを聞いて、励ますよりも自分が鋭く子供にですね、批判されているような気持ちになるんですね。お母さんはですね、別にその教会の、まあ、その他の方々と同じような反応したわけではないんですが、自分の中にも同じ思いがあるということを、その言葉、子供の言葉で気づかされていくわけですね。たとえ、それが教会であったとしても、長年のクリスチャンであったとしても、日常の中に、常識の中に埋まっていってしまえば、世の中と同じものを高く評価して、世の中と同じものを低く評価するようになってしまいます。そうなっていく私たちを、礼拝は、神様の言葉は、その場所からですね、引き離していく。寮に住んでいる皆様は、年に200回近くですね、その場所から引き離されていってる。そういう場所。これが礼拝。神様の言葉。同じ本からの引用ですが、こういう言葉があります。神の言葉は人をこの私たちの現実の中に生かしながら、現実逃避しろとは言わないんですね。現実の中に生かしながら、そこを超えたところに向かわせるというものではないか。いつもそこから私たちを引き離す。それがですね、この学校の中心、生活の中心である礼拝という場所なわけですね。そして、礼拝という場所でそれが起こるのはですね、私たちが引き離されていくのは、そこで私たちがイエス・キリストと出会うからなんですね、この場所で。アブラハムもですね、イエス・キリストと時代は全然違うんですけれども、イエス・キリストと出会っているんですね。ちょっと聖書を、ヨハネの福音書というところを開いていただきたいんですが、ヨハネの福音書の8章の56節というところをお開きください。ヨハネによる福音書ですね。ヨハネ8の56というところをお開きください。ですかね。ヨハネ8章の56節、イエス様の言葉ですね。ここの私というのはイエス様のことですが、あなたたちの父アブラハムは私の日を見るのを楽しみにしていた。そしてそれを見て喜んだのである。時代は全然違うんですね。でも、アブラハムは神の言葉を通して、神の言葉であるイエス・キリストと出会っていました。各時代の希望という本からの引用なんですけれども、 アブラハムは自分が死ぬ前に救い主を見ることができるようにと最も熱心な祈りを捧げた。そして彼はキリストを見た。そこには目では見えなかったかもしれない。声がそのままキリストの声で聞こえたわけではないかもしれない。でも彼はキリストを見たわけですね。私たちも今目の前にイエス・キリストを見ることができなかったとしても、神を、キリストをですね、見ることができます。レン・ホワイトからの引用ですけれども、信仰によってアブラハムは世の救い主が肉における神として、イエス・キリストとして来るのを見たと。礼拝というのはですね、別に、何か勉強のために来る場所ではないですね。まあ何か、知的にですね、満たされるということがあるかもしれないんですが、頭で何かを理解するための場所ではありません。礼拝は、神の言葉、イエス・キリストと出会い、そのイエス・キリストに自分を明け渡していくための機会なんですね。その明け渡した自分ですね。イエス・キリストと出会います。イエス・キリストに自分を委ねていきます。明け渡していきます。その自分は十字架の上でイエス・キリストと共に死に、イエス・キリストと共に蘇って、そこで新しい命が始まっていきます。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きているのである。その体験をするのが礼拝という場所ですね。それは神様の御言葉が語られているところで起こることです。でもしですね、もし私たちが礼拝の場所でそれを体験することができたら、自分や世間が見るようにではなくて、キリストが見るような視線で、キリストの目で、この世界を見ることが、他人を見ることができるようになっていくはずです。まあ、常識的に考えればですね、そんなひどいことされたんだったらもういいよと、関係切ってしまえよという相手であったとしても、礼拝を通してキリストの視線を与えられるのであれば、その相手であっても命を捨ててまで愛すべき存在であるということが分かってきます。そして今からお見せする写真はですね、私が牧師をして、おります茂原教会の礼拝堂の扉を、礼拝堂の側から撮った写真ですね。まあ、礼拝堂ですね。この外が、受付玄関ということになるんですが、礼拝堂の、扉の写真です。私はですね、茂原教会で今6年目、牧師を、していますけれども、途中で気づいたんですね。この扉の語っているメッセージ、大きいなと。で、私はですね、この扉を見るのが毎週、本当に好きなんですね。見ていただくとお分かりいただけると思いますが、十字架がついていて、で、十字架の真ん中にですね、窓がついています。要するにですね、この、まあ、こちらの手前のところでですね、茂原の方々が礼拝をするわけですね。で、礼拝をして、神様の言葉に触れて、キリストと出会って、礼拝を終えて、礼拝堂から出ていくときですね。茂原の教会の礼拝者たちは、十字架という窓を通して、この世界を、あるいは隣人たちを見ていくことになるんですね。この、学院の教会の扉には、まあ、十字架はないわけですけれども、でも、同じことではないかなと思います。皆様もですね、この場所から去っていくときには、この扉を通して世界を見るように、世界を見るようになっていくのではないかと思います。キリストを通して、十字架を通して、他者を、あるいは自分をですね、見るようになっていく。それが可能になるのが、この礼拝という場所ではないかと思います。とは言いましても、礼拝大事ですと。礼拝大切ですと。これ、ここから全てが始まります。と言ったとしてもですね、何度も礼拝に参加していくとですね、まあ、こう思うこともあるんじゃないかと思います。今礼拝する気分じゃないですと。ちょっと今他のこと考えています。今落ち着きません。もうちょっと落ち着いた気分になったら、きちんと礼拝することができるのにと。そんな心境になってしまうことがですね、まあ、おそらく、まあさっきからですね、何百回も皆さん礼拝、学生はですね、しますということを言っていますので、何百回のうちの数回ですね、そのような気持ちになることもあるのではないかと思います。 その時のために、創世記12章のですね、続きを読んでいきたいと思います。続きといっても一節分ですね、12章の4節というところを、もう一度開いていただければと思います。12章の4節ですね。アブラムは主が言われたように出立った。ロトも彼と共に行った。このロトって誰なんだと。ロトはですね、アブラハムの甥っ子にあたります。兄弟の子ですね。で、アブラハムこの時点で75歳ですけれども、まあ、子供がいないので、甥っ子はですね、子供代わりのような存在だったかもしれません。で、ついてきただけだったらいいんですけれども、このロトがいるおかげでですね、アブラハムの旅、これは非常に困難なもの、苦労が多くなっていくわけですね。目的とする場所に着いたときに、アブラハムとロトの間で、まあ、二家族といいますか、二部族あって、お互いの土地のですね、境界線、どこに線を引きますかということで、まあ、問題が起こります。お互いの家族の間でですね、争いが起こっていきます。ちょっとですね、13章、1ページぐらいめくっていただきまして、13章の8節、9節というところを見ていただければと思います。13章の8節、9節。そうやって争いが起こったんだけれども、アブラムはロトに言った。私たちは親類同士だと。私とあなたの間ではもちろん、お互いの羊飼いの間でも争うのはもうやめにしようじゃないかというわけですね。あなたの前にはいくらでも土地があるのだから、ここで別れようではないか。あなたが左に行くんだったら、私は右に行きます。あなたが右に行くなら私は左に行きます。だから好きな方を選んでくださいっていうわけですね。で、ロトはですね、おじさんについてきた身ではあるんですけれども、全く遠慮せずにですね、山の方をアブラハムに残して、低い、豊かな土地、肥沃な土地を選んだというふうに書いてあります。もしですね、ロトが一緒についてきてなければ、アブラハムはこんな心配する必要なかったわけですね。それから、ロトはですね、ある時、戦争に巻き込まれて、捕虜となってしまいます。で、その捕虜になったロトと家族を助けるためにアブラハムですね、75歳のアブラハムがですね、戦いに出かけていくわけですね。さらにですね、ロトが選んだ方の土地には、ソドムとゴモラという町があって、神様がそこ滅ぼすからなということをアブラハムに告げていきます。アブラハムはですね、まあ、焦るわけですね。嘆願します。で、50人、45人、40人、30人って話が続いていくわけですね。この問題のですね、問題の多いロトの存在があったために、アブラハムの生活にはですね、不都合がありました。面倒がもたらされました。私がアブラハムだったら、もうですね、頭がいっぱいで礼拝するどころではないと思うんですね。ロトさんいなければと。もう少し落ち着いて礼拝できるのに。神様の声を聞いて旅を続けていく私は、神様の声をもっと聞きたいんだけれども、ロトがいるから、あっち行かなきゃいけない、こっち行かなきゃいけないと。ロトさんいなければ。まず、礼拝する気分になるためには、まずですね、ロトがいなくなってくれないと、まあ、アブラハムはそう思ってなかったと思いますけど、私だったらそう思うんじゃないかなと思います。で、気持ちがですね、わかる気がするんですけれども、でもですね、アブラハムに関して言うと、ロトの存在のゆえに、その捧げる礼拝がですね、より切実なものになっていったということもあるのではないかと思います。もうですね、ロトがいるから逆にですね、礼拝せざるを得ない。神の言葉に耳を傾けざるを得ない。人類のあけぼのという本がありますが、それによりますと、こういう一節があるんですけれども、捕虜になったロトを助けに行くとき、アブラハムは平和に暮らしていたが、戦場から逃げてきた者から戦況と彼の甥ロトに降りかかった災難を聞いた。アブラハムはまず神の助言を求めて戦いの準備に取りかかった。もうなんだよロトということで、そのすぐ出ていくのではなくて、ロトの問題があるから自分はまず神様に助言を求めるんだと。 いうことをしていったわけですね。ロットの住んでいるソドムという町が滅ぼされるかもしれないというとき、アブラハムは神と語り合うということをしているわけですね。神を呼び求めないではいられない。礼拝をせざるを得ない人間で、アブラハムはあり続けました。ロトというですね、ある意味で生活をスムーズに活かせない、もう礼拝する気分にさせないような存在があったことで、アブラハムはかえって神の言葉を聞く、より切実な思い、礼拝の機会というものが与えられたということもできるかもしれないですね。先ほどから引用している本なんですが、こういう言葉が書いてあります。問題が解決したら礼拝する。ごちゃごちゃした問題が解決したら礼拝してみよう。そんな礼拝はナンセンスです。何の意味もない。問題が本当に重いから礼拝をするのではないでしょうか。礼拝する気分でないからこそ、私たちは礼拝に向かわなければいけないのではないか。礼拝をする必要があるのではないかということです。問題が一段落してですね、もっと楽なところでひたすら礼拝できたら、もっとたくさんの祝福を得ることができるのに、それはですね、幻想なんですね。幻です。私たちが今生きているこの場所で神様を礼拝していく。ロトという問題がなくなってから礼拝するのではなくて、礼拝を通してロトという存在を見つめていく。このようにして信仰者は形作られていくのではないかと思います。何かが変わる、何かが起こる、何かが終わるのを待つのではなく、まず礼拝をする。自分が現実から引き離されていく。そこから現実を見つめていく。礼拝はですね、それほど豊かな機会であるということができるのではないかと思います。礼拝の終わりにですね、瞑想の言葉、修法を開いていただきまして、修法の左下のところにキリストへの道からの言葉があります。ここに心を向けてですね、礼拝を閉じていきたいと思います。キリストへの道ですね。祈りの特権という章からですが、はっきりわからないことを皆解決した上で信仰を持とうとするならば、私どもはますます迷いの深みに陥るばかりであります。けれども、もし私どもがありのままの姿で、自分の力なさ頼りなさを感じて神のもとに行き、限りない知恵を持ちたもう神に謙遜に信頼を持って、私どもの必要を告げるならば、神は私どもの叫びに耳を傾け、心に光を照らしたまいます。先ほども言いましたが、何かが起こるの、何かが変わるの、何かが解決して終わるのを待つ必要はないですね。アブラハムと同じように神の言葉を聞くところから全てが始まっていきます。これからですね、何度も皆様が時間を過ごされる礼拝の時間ですね、キリストと出会い、新しく生きるための始まりの機会としていただきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。